はい、皆さんおはようございます。今日はですね、イエス様が、その働きを始めるにあたって、荒れの手でですね、悪魔の誘惑を受ける、そういう箇所なんですね。記憶力の良い方はですね、なんか最近聞いたことあるなっていう方がいると思うんです。というのは先々週ですね、同じ内容の出来事、同じ出来事をこう書いてあるルカの福音書のところで、見たばっかりなんですね。なのであれ、なんか聞いたことあるなという人も多いのかなというふうに思います。で、同じ出来事なので、どうしようかなと私も思いました。7月の30日に CS のサマースクールがあるので、その都合でですね、綿引先生と順番入れ替わったりしていろいろやってたらそうなっちゃったということなんですけども、どうしたもんかなというふうに考えました。ただですね、出来事自体は同じなんですけれども、やっぱりそのルカさんとマタイさんとそれぞれの目に見えるイエス様の姿っていうのを書いているので、やっぱり違うんですよね、内容が。なので、また別のメッセージがこの同じ出来事でも語られているな、そういうふうに感じましたので、あえてそのままこの箇所を一緒に見ていこう、そういうふうに思っています。だからこその豊かさっていうかね、そういうメッセージがあるかな、そういうふうに感じています。ということで、じゃあ早速読んでいきたいと思いますけれども、まずはまた4章の一節をご一緒に読んで、今日の御言葉の時をスタートしていきましょう。じゃあ一節を開いている方で結構ですので、どうぞご一緒に読んでみてください。じゃあ一節読みます。せーの。さて、イエスは悪魔から誘惑を受けるため霊に導かれて荒れ野に行かれた。はい、こう書いてあります。まず最初に注目したいのは、イエス様が悪魔から誘惑を受けるために荒れ野に行ったんだ、そう書いてあることなんですね。なんかちょっと不思議だなって改めて思います。だってイエス様は神様が人になった方、神の子ですよね。だからなんか誘惑を受けるっていうのも変な話、わざわざそんなことするのかな、そんな感じがしますね。でもイエス様はこのことをわざわざするわけです。いろんな理由があるのかなと思いますけれども、一つは本当に私たちと同じ人間となって私たちが受ける悩みであったり、そういうのも経験してくださる、もちろんそれをちゃんと退けるけれども、でも同じように経験してくださる、そういう面があるのかなと思います。そしてまたもう一つは、このことを通してやっぱり私たちに教えたいことがある、そういうふうに思うんですね。で、特に誘惑っていう言葉に最初注目したいと思います。前回のこのルカの福音書の時も話しましたけれども、誘惑と似ているものにですね、試練っていうのがあるんですよね。で、誘惑と試練って似ているからごっちゃになりやすいんだけれども、でも違うんだということを、お話したと思います。私の受け取り方だと、誘惑と試練の違いっていうのは、ベクトルの違い、向いている方向の違いだと思うんです。誘惑というのは神様から私たちを引き離そうと働く力ですね。出来事、いろいろなことを通して神様から私たち引き離されようとする、そういう誘惑があると思います。一方で試練というのは一体何でしょうか。それはそのことを通して神様との関係が築かれていく機会になる、神様と向き合うための良い機会になるのが試練だ、そういうふうに言うことができると思います。神様との関係において、近づく方なのか離れていく方なのか、こういうベクトルの違いがね、誘惑と試練であるんだと思います。本来はですね、この両者っていうのは違うものなわけですよ。例えばですね、ヤコブの手紙っていうところの一章を見てみると、そもそも神様は誘惑なんてしないって書いてあります。はっきりね、私たちは誘惑にあった時に、誘惑されてるわって、神様こんなことしてひどいわって言うかもしれないけど、神様は、ね、誘惑しないよって書いてあるんですよね。そもそもされもしないし、しもしませんって。人はみんな自分の内にある欲望に惹かれて、そしてそれがはらんで罪を生むんだって、誘惑に陥り罪を生むんだ、そういうふうに書いてありますね。だから、その誘惑はね、そこにあるかもしれないけれども、それに、陥っちゃうっていうことは、別に神様がそうしているというわけではないということです。だけれども、今日のこのイエス様の出来事のように、その誘惑でさえも神様との関係が築かれる良い機会になる場合もあるということなんですね。だからといって誘惑の方に行くっていうのはおかしいですよ。ちょうどですね、この間私大学生の皆さんと一緒に聖書を読んでたらこういう話になったんですけども、 まあね、そのだからといって誘惑の方にわざわざ行くっていうのはいけないよねって自分を試すようなことしたら必ず引っかかるんだからダメだっていう話を、ね、ちょうどしましたけれども、でも結果的にそれがまた神様との関係を築く機会になるということもあるということなんです。で、一つのキーワードはですね、今読んだ一節の最後に出てきたあれのっていう言葉だと思うんです。あれの、これがですね、まずそのことを考える一つのキーワードだと思うんですね。あれのっていうのは一体何でしょうか。まあ文字通りで言えば荒れてるのですね荒れたところというところだと思います、まあ、そこはですね基本的に何もないんですよ。何もない場所で、何もない荒れ果てた場所、まあ、それは私たちの人生の旅路の中でもありますね。荒れ野に置かれる時っていうのは何もない暴漠とした荒れ果てた状況だったり、何もない状況だったりする。で、その荒れ野っていうのは、ある意味ではですね、悪魔からの誘惑を受ける機会にもなるかもしれない。ただ一方でですね、聖書の中で荒れ野っていうのがよく出てくる時に、それどういう場面で用いられるかっていうと、神様とだけ向き合う場所でもあるんですね。あれのというのは神様とだけ向き合うチャンスでもあるということなんです。私たちはあれのに置かれているときにその機会をどう用いるのかって、まあ、そのことが、今日この箇所で一つ問われていることかなって思うんです。孤独なとき、荒れ果てているときに、一つは悪魔の誘惑が来るかもしれない。でもそれに乗る機会とするんじゃなくて、むしろ神様とだけ向き合う機会、あれのを神様とその関係を築く機会にする、それは本当に与えられた素晴らしいチャンスだとも思います。ちょうどこの準備している頃にですね、別の用事でルカの福音書に出てくるガリラヤ湖をですね、イエス様が渡ると、向こう側に異邦人の土があるんですね。で、そこでめちゃくちゃたくさんの悪霊に取りつかれちゃった人と会うっていう、そういう場面のところを読んでいた時があったんです。で、そこを読んでてはって気づいたのはですね、このたくさんの悪霊に取りつかれちゃったかわいそうな人、この人がですね、いつも悪霊に導かれて荒れ野に連れてかれるってことが書いてあったんですよ。もうだから街の中にいられなくてわーって駆け出してですね、荒れ野に行っちゃうって、そういうこと書いてあったんですね。かわいそうだなと思います。家族からも引き離されて荒れ野に連れてかれちゃう、そういうことが書いてあるんですよね。しかしですね、その話は結果的にその荒れ野、最終的に墓場だったんですけれども、そこに住んでいる彼とイエス様が出会うという、そういう出来事になっていくわけなんですね。言いたいことはですね、私たちは人生の荒れ野の中で、荒れ野に置かれた中で孤独であったり荒れ果てたところであったり、それは誘惑の危険もあるかもしれないけれども、神様とだけ向き合う時間、そのきっかけにもなるんだ、そのことを覚えたいと思います。あなたは今荒れ野に置かれているでしょうか。それとも荒れ野に置かれたことがあるでしょうか。あるいはね、これから荒れ野に差し掛かりそうだなという人はいるでしょうか。それはどうかな、分かんないですけども、あるいはその時にこれはまた一つのきっかけでもある、チャンスでもあるんだ、そう思ってほしいと思います。神様とだけ向き合うきっかけ、神様とだけ向き合うチャンス、それがあなたに与えられているのかもしれない。ぜひそのことも考えてみてほしいと思います。さあ、そんな中で、ではいよいよですね、イエス様が具体的に誘惑を受けられ始めますので、そこのところ一緒に見ていきましょう。3つの誘惑が出てきましたね。ここでは神様との向き合うということについていろんな誘惑が出てきます。それ1個ずつ見ていきましょう。最初は2節から4節をご一緒に読んでみたいと思います。では開いている方で結構ですので、2から4一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。そして40日間昼も夜も断食した後、空腹を覚えられた。すると誘惑する者が来てイエスに言った。神の子ならこれらの石がパンになるように命じたらどうだ。イエスはお答えになった。人はパンだけで生きるものではない、神の口から出る一つ一つの言葉で生きると書いてある。はい、こう書いてある。最初の誘惑は肉体に関する誘惑ですね。肉の誘惑だと思います。ここでは空腹というパターンですよね。当たり前ですけどもイエス様は長いこと断食をしていたのでお腹が減ってきたと。で、そこで悪魔が言うのは、お前神の子なんだろ、簡単だろ、ほら石パンに変えて食べてみなよ、こういうふうに言うわけですね。イエス様は、人はパンだけで生きるんじゃない、神の口から出る一つ一つの言葉で生きるんだ、そういうふうに御言葉を持ってそれを退けていきます。 ここではですね、空腹っていう肉の誘惑がありますね。でも、まあ、私たちが通常人生で生きていく中でいろんなタイプの肉の誘惑というのがあると思うんですね。それを皆さんもいろんな場面で感じたり感じていると思います。でここでポイントはですね、それを満たすことを求めるんではないということなんですよね。これルカの福音書の時も言ったと思うんですけれども、私この最初の誘惑はですね、最初不思議だなと思ったんですよね。別にやってもいいんじゃないかなと思ったんです。だってお腹減ってんだし、そしてイエス様それできるんですから、別に石をパンに変えて、あ、美味しい美味しいって食べて、主よハレリアとか言ってできると思うんですよね。主は御業を成してくださって私にパンを与えてくださって、これはこれで別に問題ないのかなって一瞬思っちゃったわけですよ。でもイエス様はそれ退けるんですよね。お腹は減ってるはずなのに、それ変わってないと思います。だけど人はパンだけで生きるんじゃない、神の口から出る一つ一つの言葉で生きるんだって、そう言って悪魔を退けていくわけですね。ここには、まあ、肉体の誘惑っていうふうに言いましたけれども、要はですね、私たちはどうやって生きているのかって、何によって生かされているのかっていうこと、まあ、逆に言うと私たちは肉体を満たすために生きているのではないということですね。石をパンに変えてお腹がいっぱいになったから解決するということではないということなんです。で確かにですね、私たちの体は生きますよ。あの肉体のね、そのお腹減ったって言ったら食べれば生きていくことができる。でもそれだけで私たちは本来生きるんじゃない、もっと大事な部分があるということをイエス様は言ってるわけですよね。それは神の御言葉に生かされるということだ、まあ、こう言ってるんです。今日私たちがここで招かれているのは神様の御言葉によって生きることです。神様の御言葉によって生かされるということを経験していくことです。そのことに今日まず招かれていると思うんですね。順番が大事だと思います。神様の御言葉によって生きるときに私たちは他のものも満たされていくんですね。別の箇所でイエス様はこういう話をしています、空の鳥、野の花を見てごらんなさいって、あなたたちは日々の暮らしのことで思い悩んでるでしょ、何を食べようか何を着ようかって、まあ、私たちもっとね簡単に言えば将来のこと不安だなって、大丈夫かなどうなるんだろうかって、あなたたちは悩むかもしれないって。でも空の鳥を見てごらん、あの人たちは鳥か、あの鳥たちは仕事をしてるだろうかって、してない、だけど養われている、それは神様は養っているよね。野の花を見てごらん、野の草を見てごらんって、明日には雑草だって抜かれてねポイってされるかもしれないけども、でも美しく彩られているでしょうって、ましてあなた方には神様は準備をしているよ、そしてイエス様は何て言うでしょうか、だからまず神の国と神の義を求めなさい、そうすればこれらのものは加えて与えられるって、そういうふうに言ってるんですよね。神の国と神の義、神様との関係、イエス様との関係、まずそのことを求めてごらんって、そしたら必要なものが満たされていくよって、このように言っているんですね。実際にそうだと思います。このそのさっきのね、その空の鳥野の花をイエス様が話した時って、まあ、私は現代っ子ですから現代っ子のイメージで最初聞いたわけですよね。何を食べようか何を着ようかって悩むなって、それハンバーグ食べようかカレー食べようかって、そういうふうに悩むってことかなって思ったわけですよね。明日何着ようかな、この服でいいかもしれないけど下何合わせようとか言って、まあ、そういうねおしゃれな話で悩むのかなって思ったけど、でもそうじゃないですよね。だってそこに集まっていた人たちはほとんどが庶民の人たち、そして今より全然経済状況は良くない庶民の人たちですから、その中の結構な割合の人たちが本当に思ってたと思います。明日食べるもんないんだけどどうしようかなって、ここ来ちゃってるけどつってイエス様の前で話聞いてくる、明日食うもんどうしようかなって思っている、明日着るものどうしようかなって、そろそろ履物ボロボロになってきてこれ履けないんだけどパカパカ言ってるけどどうしようかなって、多分草履だからそうじゃないと思いますけど、そんなこと思ってた。でもその人たちにイエス様はこのことを言ったんですよね。有り余る中でどれを選ぼうかっていうんじゃなくて、本当に明日のものないんだけどどうしようかなって思っている人たちにめがけてイエス様はまず神の国と神の義を求めなさいって、そうすればこれらのものは加えて与えられるって言ったんですよね。私たちはそのことを今語られているとして、それを信じて答えるのかどうかということだと思います。私たちは、衣食住足りて礼節を知るっ て社会の中で学んできているからそうだって信じてますね。でもそれはイエス様が言った言葉ではないんですよ、世の中で聞いてきた言葉であってイエス様は逆のことを言ってるんですよ。まず神の国と、逆じゃないな、礼節から始まってるわけじゃなくて神様を求めるんですけど、まず神の国と神の義を求めなさい、そうすればこれらのものは加えて与えられる。私が今話しているのは常識の話とか皆さんが聞いてきた世の中での教えの話ではなくて聖書が言っていることです。このことを私たちは本当に受け取るだろうか、それは参考意見として聞くだろうかということをここで言われているのだと思いますね。人はパンだけで生きるものではない、神の口から出る一つ一つの言葉で生きるんだ、本当にそうだって私たちは思うかどうかだと思います。という意見もありますと思うかどうかということですよね。そうじゃないということだと思うんですね。あ、どうでしょうか。ぜひ私たちはまず神の国とその義を求める、神の御言葉によって生かされるという体験を求めていく、本当にそうなのかな、本当にそうだってなりたいなと思います。次行きましょう。2つ目のポイントですね。今度は5節から7節を読んでみたいと思います。ちょっと長いですけれども頑張って読んでみましょう。5から7いきます。せーの。次に悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き、神殿の屋根の端に立たせていった。神の子なら飛び降りたらどうだ、神があなたのために天使たちに命じると、あなたの足が石に打ち当たることのないように天使たちは手であなたを支えると書いてある。イエスはあなたの神である主を試してはならないとも書いてあると言われた。はい、このように書いてあります。2つ目の誘惑は、言ってみればですね、御言葉との向き合い方の誘惑だと思います。御言葉とどう向き合うのかということに関しての誘惑です。でここで面白いのは悪魔も御言葉を使っているということですね。この2つ目のところでポイントは悪魔も聖書の言葉を引いてここで言ってるってことです。神があなたのために天使たちに命じるとうんぬんということ、これは確かに旧約聖書の中で、ね、出てくる言葉を複合的に出しているんですよ。でもイエス様はそれは違うって言ったんですよね。聖書の言葉が違うわけじゃない、その聖書の言葉の使い方が違うっていうふうに言ってるわけですね。そしてあなたの神である主を試してはならないって、そういうふうに答えるわけですね。ここから分かることは、次のポイントは御言葉は試すためではなくて従うためにあるんだということですね。御言葉は試すためではなくて信じて従うためにあるんだということなんです。ただですね、誤解しちゃいけないのは、信じる前だったらね、別に試してもいいんじゃないかなと私は正直思います。というのは、例えばまだ私はね、それ神様は信じてないですという人にとっては聖書でこういうふうに言ってるけど本当かなって思うと思うんですよね。それは当然のプロセスだと思います。でだからそういう時はですね、いや聖書にそういうふうに書いてある、神の国と神の義を求めなさい、そうすれば全て与えられる、嘘だろう、絶対逆だと思うぜって、そんなんね、恵まれた者の言う言葉だって、それはねあるからそういうふうに言うんだよ、そうじゃないって、ちゃんと食べるもの用意できて、ちゃんといい大学に行って、そしてこれこれこういうことができて、社会でねきちんと自分の場所が成り立ったら初めてねそういうこと考えれるんだって言う。でもその場合はね、試したらいいと思うんですよ。試したらいいと思いますね、本当かなって。じゃあ神様試しちゃうよ、いいのって言って、じゃあこれちゃんと与えられるのって、それはね答えられるんじゃないかなと私は思います。だからどうぞまだ信じる前だったら、試していただいたらいいのかなと思うんです。ただ一方で信じたあなたはという問題があると思うんですよね。信じたあなたはいつまでも試してちゃいけないって、信じたのに試すっていうのはそれは不誠実だと思います。私あなたを信じますけど信じてないので試しますっていうのはどっちだよってことになるじゃないですか。信じたならば今度は従うんですよね、御言葉に。今度は御言葉に従うものになるんです。信じて御言葉を従う、実践するものになるんです。そうするとそれがなるっていうことを私たちは見るようになるんですよね。ああ御言葉の通りだったと、そうなるんですよね。私たちは、そのことを本当に真剣に考える必要があると思います。私たちは御言葉を聞いたときにどうしているでしょうか。それを従うものだと思っているでしょうか。もっと具体的に分かりやすく言うと、私たちはさっきもちらっと言いましたけれども、この聖書の言葉を 本当に神の言葉だと思っているでしょうか、それとも参考意見の一つだと思っているでしょうか。そんなこと思わないよ、神の言葉だと思うよって言うと思いますけれども、でも本当にそうでしょうか。聖書で書かれていること、あなた私を置いて他に神があってはいけないって、私に従いなさい、そのことはっきり言っていろんな具体的なことを言ってるけれども、でもそれを、まあ、そうは言ってるよねって思ってるでしょうか。神が言われることはそうですね、あなたの言われることは素晴らしいことです、はい、まあ、ところでって言って自分の考えを進んでいくのではないでしょうか。そうじゃなくて、神が言われたことは神が言われたことで従うことなんだって本当にそう思っているでしょうか、ということだと思います。私たちが本当に御言葉の通りやってみると、本当に御言葉の通りになっていくんですよね。このことを私たちはぜひ体験していきたいと思うんです。例えばですね、私の話をすると、まあ、ちょっと今の話とずれるかもしれないですけれども、私が献身の、ね、決意をはっきりと与えられた時の出来事って、まあ、本当に御言葉通りやってみた時だったなって思ったんです。で、私が献身について悩んでいる時、神様に従おう、人生は神様に捧げようと思ったけど、具体的にどうしようかなっていうふうに思っていた時に、開けなくて結構です。フィリピンの信徒の手紙の4章の6節7節っていうところが、ちょうど与えられたんですね。で、そこには、思い煩うのはやめなさいって、何事につけ感謝と願いを込めて祈りを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさいって、そう書いてあったんです。で、だから、まあ、なんとなくここが語られているなって私感じたので、言われた通りやってみるかって思ったんですよね。それで思い煩っていましたけれども、それはとりあえず置いといて、そして、祈り始めました。感謝と願いを込めて祈りを捧げなさい、神様悩んでたけどとりあえずこれ置いときます、感謝します、よくわかんないけど感謝しますって文字通りよくわかんないけどとにかく感謝します、そして求めているものを神に打ち明けなさい、出てきたところで、ああ俺何求めてるんだろうってなったわけですよね。ああ何も求めてこなかったなって、ただ自分の人生はね、まあ、どうせ天国行くから、まあ、そこまでの時間潰しみたいなもんだなと思ってたんだなって、その時にこうはっきり気づいたわけですよね。自分は何を求めてるんだろう、まあ、それの中で祈っていく中で、あ、私はみんなにこの福音を知ってほしいんだって、まあ、そのことが一番大きい願いだ、そのことを分かっていって、まあ、自分の行く道っていうのが分かるようになってきました。で、その後そうするとイエス・キリストにあっての平和があなた方を満たすでしょうって書いてあったんですよね。その通りになってきました。私の中ではっきりとした平安が与えられていって、あ、これが御心ならこれでいいんだって、そういうふうに思うようになってきました。私たちは御言葉を語られているときに本当にその通りやってみるっていうのはすごく大事だと思います。取捨選択しないで、意見だと思わないで、神様の意見はこう、私の意見はこう、まあ、今回に関しては私の意見が勝ちますとかっていうことはあってはいけないんですよ、本来はね。本来はそうじゃない、そうじゃなくて神様はこう言われたので私たちはそうします、まあ、それをぜひやってみたいなと思います。そうするとあなたに不思議なことが起こりますね。なぜなら御言葉があなたの人生の中で急に実現し始めるようになるからです。ぜひそれを体験してほしいと思います。さあ最後いきましょう、残るですね8節から11節を読んでみたいと思います。8節から11節を一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。さらに悪魔はイエスを非常に高い山に連れて行き、世のすべての国々とその繁栄ぶりを見せて、もしひれ伏して私を拝むならこれをみんな与えようと言った。するとイエスは言われた、退けサタン、あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよと書いてある。そこで悪魔は離れ去った。すると天使たちが来てイエスに仕えた。はい、こう書いてあります。最後の誘惑は言ってみるとですね、誰を主とするかということの誘惑だと思います。誰を主とするのかということについての誘惑だと思います。まあ、ここで悪魔はですね、大胆だなって私思いますけれども、ようやるなって思いますけれども、俺を拝めっていうわけですよね。さすがにイエスも引っかかんないだろうって、そんなの分かんないのかなって思いますけれども、まあ、イエス様に対して大胆にも悪魔は俺を拝めって言ってきたわけですよね。当然イエス様はそれを退ける。まあ、でもですね、この出来事は私たちにものすごく語りかけているところがありますよね。さすがに私たちも悪魔からはっきりね、分かりやすい私たちがイメージしているなんですか、バイキンマンみたいな感じの悪魔がやってきて俺を拝めとか言われたら死ねえよって思うと思いますけど、でもそんな分かりやすくはしないですよね。悪魔はね、私を拝みなさいって、そうじゃないと思います。で、 それはだから偶像を拝むってことですよね。でその本当に10回のね初めのところから第2回のところからあなた方は像を作ってねそれを拝んではいけないってそういうことを言ってますよね。偶像を拝んじゃいけない、それはそうだって私たち思うわけですよ。だからもう分かりやすい像があったらそれを拝むってことはまあしないようにしますよね。私たちもできるだけそれは注意すると思います。でも問題はですね、分かりづらいやつですよね。そして分かりづらいやつがたくさんあるってことです。それは何かっていうと、まあ、分かりやすくない偶像です。偶像っていうのは何ですか。それは神様じゃないけど神様になるものですよ。神様と私たちがしちゃうものっていうことですよね。それはいろんなものがなる、まあ、例えば英語でアイドルだったらね、まあ、文字通りアイドルの皆さん、まあ、それ応援するだけだったらもちろんいいですけど、でもそれがその人にとっての一番の価値観になったらもうあれこそ神ってなったら、まあ、最近はね日本語でもそういうふうによく神使うからもう危うくそのままになっちゃう場合ありますけれども、まあ、そうなっちゃうとそれはやっぱ偶像礼拝ってことですね。本当に神様みたいその人を支配するものになったら、あなたのもう四六時中そのことを考えていたら、まあ、そこまでじゃなかったとしてもあなたの価値観を支配するものがそれだったら、これ結構もう本当にいろんなものがなるんですよね。でさらにもっとややこしくなるのって基本的には普通はいいものだと思っているの、例えば家族がね偶像になるとか、あるいは何でしょうか、まあ、例えば努力した結果が偶像になるとか、そういうこと全部本当にありますよ。もうなんかあの信頼していてね、家族大事にされて書いてあるかも、家族が言うことそうだって思ったりしてもそうじゃないかもしれないし、あるいは、まあ、一生懸命頑張ってねこの地位を築いたとかですね、まあ、そういうことが偶像になる、もうそれが一番大事なことになったらそれはやっぱ偶像ですよね、まあ、いろんなもの偶像になっちゃう。本当にあの私たちの目の前にあるけど意外と気づかない危険というのが偶像なんですよね。でもそれをあなた方は退けなさい、あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよって、本当に神様で満たしなさいっていうことを言ってるんですよね。でこのことは本当にあの大切なことだと思います。で私最近あのその大学で教える機会を与えられて、まあ、一つの授業では倫理のキリスト教系の倫理の授業があるんですよね。でそこで、まあ、キリスト教系の倫理って言ったらまず10回だろうと思って一緒に10回をね学ぶわけですけれども、改めて10回私学んでみてですね、ああなんか本当にそうなんだなって思ったのが、あの面白い構造をしてるんですよね。最初の前半部分は全部神様との関係に関わることです。あなたには私を置いて他に神があってはならない、偶像を拝んではならない、主の名をみだりに唱えてはいけない、そして安息日を守りなさい、これです。一方で後半はですね、あの分かりやすい人と人との関係に関わるものなんですよね。父母を敬いなさい、殺してはいけない、盗んではいけない、人のものを欲しがってはいけない、偽証してはいけないとかね、そういうのが出てきます。で、まあ、てきめんです。あの授業やってるとですね、最初の方分かりづらかったですけど後半分かりやすくなってきました。それはそうだと思うんですよ。なんでかっていうと殺してはならないとかって、まあ、みんな聞いてるから、どっかで盗んではいけない、それはそうだってみんな思うので分かりやすいんですね。でも前半やっぱりね、あの多くのあの学生の人たちはちょっと難しいと感じるんですよね、まあ、だからできるだけ分かりやすく伝えようと思ってますけど、なんでかというと神様との関係だからです。でもそれが大事なんですよね。それが最初にあるから後ろの方が成り立つということなんです。神様との関係があるから人と人との関係も本当の意味で成り立つということなんです。で私たちは、殺してはならないって言われる、それはあのみんなそう思うんですよ。でもそれは自明のことじゃなくて、私たちが生きていく中で自分が殺されても困るし、殺し合うような世の中だと大変だから殺さないことにしようぜってしたわけですよね。だけど聖書は何て言ってるかっていうと、私があなたの神だって、私があなたを作ったって、だからあなた方は殺してはいけないって言うんですよ。神様が言うからそうだということが大事なポイントなんですね。偶像を拝んではいけないよって、他の何者もお前を支配させてはいけないよって、そういうふうに言ってるんです。そうしたら大変だって、本当にその後ろのところはちゃめちゃになるよって、その時その時によって自分の都合に合わせて、まあ、殺してはいけないけどこういう場合は殺していいってことになるよって、こういう場合は盗んじゃいけないけどこういう場合は盗んでもいいよってことになるよって、神じゃないものが神になったら、しかし私は言う、あなたの神は私だけだって、そういうふうに言ってるわけですよね。このことすごく大事なところだと思います。さあちょっとね、だから最後に冷静になって考えてみたいのは、あなたを支配しているものはないですかということですね。他の何かがあなたを実は支配しているのではないですか、まあ、そのことをぜひ思い巡らしてみてほしいと思います。そうではなくて、あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えなさい、 イエス様に従うものになりましょう、まあ、そのことをぜひ思い巡らして応答していきたいと思います。ではいつものようにしばらく祈る時間にしましょう。今日はこの誘惑を受けながらのところで、イエス様が本当にいろんな面で私たちに語りかけていると思います。私たちの荒れ野の時間をどう過ごすのか、また私たちは本当の意味でただ肉体が生きるだけじゃなくて生かされるということを経験していきたいですね。他にもいろんなこと語られています。どうぞ自由に他のことでも結構です。神様から語られていることに応答して祈る時間を持っていきましょう。ではしばらくそれぞれで祈りましょう。ハレルヤ、愛する神様、イエス様、皆を褒めたたえます。私たちが本当にあなたを主と仰ぎ、あなたの言葉に応えていくときに、あなたはそれがなおなお真実であるということをさらに明かしていってくださいます。そのことを信じて感謝いたします。どうぞ私たちにあなたがさらに語りかけてください。私たちを応答するものとならせてください。どうぞあなたと本当に生きた関係の中で歩んでいくことができますように、私たちをあなたのもとに置いてください。それぞれの応答の祈りにあなたが祝福を持って答えてくださいますように、どうぞあなたが導いてください。今日から始まる1週間の旅路もイエス様と共にいてください。一人一人の歩みをあなたが一歩一歩確かめてくださり、また歩ませてくださるようにお願いいたします。信じて感謝いたします。尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。Amen.